お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、このところずっとコーヒーの出荷、どっちかといえばオンラインオーダーに対する出荷っていう感じですかね。そういう話をしていただいてましたね、
はい、そうですね、はい、
今度はそれを買った人ですね、うちでコーヒーを入れるときにどんな方法が、あるいはどんな器具があるのかっていうのをちょっとお話していただきたいんですけども、
はい、
まず器具の展開ではどんな感じでしょうね。
そうですね、一番多いのは今のところですとですね、オーストラリアですとエスプレッソマシンが多いと思います。
はい。はい、
エスプレッソマシンは、圧力をかけて結構強制的に抽出するんで、すぐに、コーヒーが抽出できるっていう感じになってますね。で、はい、あとは、日本でも、結構人気のあるドリップですね。こっちでは、フィルターコーヒーとかですね、言いますけど、はい、そういったタイプのもの。
はい。で、
あとは、プランジャーっていうものがあります。フレンチプレス。と日本では言いますね。上から押し込む感じの金属製のフィルターを使ってます。
うん、
そちらもですね、日本もオーストラリアも結構多いですね。10年以上前は、もっと前ですね、はもう結構そのプランジャーというのは主流でしたね。結構多い量を一気に抽出できるんで便利だということで。
ああ、そうですか。
はい。
何人前ぐらい一挙に取れるんですか、このプランジャーだと。
ですね、大きいものですと、まあ、10人ぐらいとか。一、うん、回で抽出できますね。はい。ドリップですと最高でもやっぱり3杯多くて作って4杯とかですね。
うん。はい。エスプレッソだともっと少ないですよね。
そうですね。はい。もう、一回で本当に30ミリリットルでエスプレッソっていうのが出てくるんで、
うん、
はい。ダブル取った場合はまあ30ミリリットルの2つでも本当に2杯分ですね。
うん。なるほど。はい。なら、お客さん多い時には、どっちかというと、そのプランジャーの方が良かったわけですね。
そうですね。パーティーとかですと、やっぱりプランジャーとか、はい、が、昔は結構主流でしたね。エスプレッソマシンでもできますけど、もう、バリスタさん、作る人は付きっきりになっちゃうんで、マシンに結構大変ですよね。
ああ、なるほど、はい。お客さん呼んだ時なんかそうすると困りますよね。主人はもう、コーヒー作りにかかりっきりってことになっちゃう、
ね。そうです、もうずーっとそうですね。はい、
はい。
で、やっぱりミルクと一緒に飲みたいっていう人もいたりして、やっぱり人気もありますね。
うん。
はい。でも、はい、パーティーには参加できないっていう。
そうですね。はい。
はい。あとは、そうですね、パーコレーターっていうのがありまして、そちらがですね、ドリップフィルターコーヒーの、電動型。簡単に言うとそういうふうな感じになりますね。
うん、
こちらは結構多めに抽出できます。
うん。
はい。
これ日本では私も知ってますけども、ポコポコって、はい、ガスで沸かすやつもあるし、電動もあるわけですね、これ。
あ、ガスのやつがですね、うん、また違った機材の、ストーブトップの方だと思います。他、ね、メーカーって日本では言うんですけど、うん、はい。そちらはそうですね、大きいものもあるんですけど、エスプレッソに近い感じの味わいになりますね。あとはそうですね、モカマスターっていうのがあるんですけど、こちらはですね、結構最近流行っているもので、まあ、パーコレーターというよりも、結構、ハンドドリップに近いような形の、大型の、電動の機械なんで、結構、美味しい、クオリティの高い、ドリップコーヒーが多く抽出できます。
ドリップコーヒーですから、やっぱりそんなにたくさんは、プランジャーみたいにたくさんは取れないんですね。
あ、こちらはですね、結構多く取れます。
ああ。
1リッターとかですね。はい。結構な量で、1回で抽出できます。
ああ、そうですか。はい。
はい。なのでそうですね、5人以上は、サーブできますね。はい。
これ日本ではパーコレーターがまだ主流ですか？それとももう、オーストラリアに近くなってますか？
そうです。多分日本ですと、ハンドドリップ、でパーコレーターお持ちの家庭もいらっしゃると思うんですけど、多分日本の方が多いかもしれないですね。電動の式のパーコレーターっていうのは。
うん、
ただ、こっち、オーストラリアの方ですよね。メルボルンは特にそうなんですけど、若い人の間でモカマスターっていうですね、大型のそのドリップコーヒー、うん、流行ってきてますね。
うん、
はい。あ、まあ、モカマスターっていうのは社名、ブランド名なんで、他にもいろんな種類で、他のメーカーからも、さんからも出てます。 あとはそうですね、エアロプレスですね。一時期すごく流行って、大会も、世界大会もあったりするんですけど、こちらはですね、手動で、手でですね、あの、大きな注射器をイメージしてもらって、それでコーヒーを抽出するようになります。上から押し込むような感じで。はい。結構手のひらに収まるぐらいの円柱の大きさで、削ったコーヒーをですね、入れてもらって、お湯を入れて上から注射器に押し込んで出すタイプですね。はい。
これそうすると注射器スタイルだと1回に1杯ぐらいですかね。
そうです。これもう本当に少ないです。1回に1杯です。本当にその通りです。はい、
うん。
結構あの、強めに、濃いめに抽出して2杯取り、お湯で薄めて2杯取りっていう人もいますけど、やっぱりでも、どうかなっていうふうに思ったりしますけどね。
ああ、なるほど。
はい。味的にも。あとは、そうですね。あの、日本が結構、歴史のあるサイフォンですね。
はい。
はい。サイフォンは、まあありますけど、オーストラリアで使ってる人はほとんどいらっしゃらないと思いますね。本当に物好きの人じゃないと、やっぱり手入れがすごく、大変っていうのもあって、まあ抽出量もそうですね。一杯、大きくても2杯ぐらいでしか、抽出できないんで、あまり聞くことはないですね、こちらは。はい。
これ、あの、どこの手入れが大変なんですか？フィルターですか？
そうですね、フィルターが、コットン、綿になってるんですけど、これをですね、しっかり、あの、お湯で、なおかつ、できれば、あの、水圧の高いもので、前に抽出したそのコーヒーのカスみたいのですね、取り除くことが大事ですね。で、その後も、やっぱり、ちゃんと、その、綿の、そのフィルターの部分を保つには、ちゃんとした水を張ったコンテナの中にですね、そのフィルターだけが取れるんですけど、それを入れて冷蔵庫に保管したりとかします。その麺もですね、定期的に、まあよく使う人ですと、2週間、3週間、まあ家庭ですと多分1ヶ月、2ヶ月に1回ぐらいのペースで変えれば問題ないと。その張り替えとかも結構大変ですし、扱いも結構大変ですね。ガラス製で割れやすいんで。
なるほど、そうですね。はい、そうすると、これはこの手がかかってもいいという通向きですね。
そうですね。で、やっぱりその、結構魅力的な部分は、あの、見た目も綺麗ですし、熱源もですね、ガスバーナーとか、あとはアルコールランプとかですね、あとはハロゲンのヒーターを使ったりするんで、すごく絵になるんですよね。綺麗です、とても。で、あと、もう一つはマニアックな部分はですね、攪拌、をするところとかですね、ちょっとした、入れ方、変えるだけでですね、味が変わったりするんで、難しいんですけど、魅力的でもありますね。
なるほど。
はい。はい、すごく難しいです。
はい。はい。他にはありますか？
そのぐらいですかね。あとは、今流行ってるのはやっぱりネスプレッソとかですね。ネスプレッソマシンに近いと思うんですけど、カプセル型のコーヒーですね。で、今は、まあ、結構インスタントっていうイメージがあるんですけど、あの、スペシャリティを使ったロースターさんが、焙煎したものをですね、削って、窒素を注入して、あの、シールをちゃんとつけてカプセル型にして販売とかもされてるみたいですね。なので、クオリティがいいものもあるそうです。
うん、
僕は試したことないんですけど。
うん、これはあの、ネスプレッソを抽出した後、殻が残りますけどね。
はい。
それを捨てるのがちょっと環境問題にもなってるみたい
ですね。そうですね。今なってますね。
うん。
あの、再利用できるものもあったり、再利用して、作られたものもあるみたいですね。再利用できるっていうのは、あの、カプセルをまた、まあ、洗うだかなんかして使えるようにするのもあるみたいなことを聞きました。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。それでは次回からですね、それぞれについて今度もう少し詳しくお話ししていただきたいんですが、
はい。はい。わかりました。
どうもありがとうございました。
はい。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。